恵み深い天の父なる神様、近くから遠くから神様が立ててくださった翼の教会に集って心から歌をお捧げし、お祈りをお捧げし、聖書の言葉を開き、お互いを確認し、お互いを喜び、神様を褒めたたえる一週間の一月の始まりの日を感謝します。ゴールデンウィークで旅の途中にあるお一人びたりを祝福し、最後まで素晴らしい麗しいゴールデンウィークとなりますように。少し疲れを覚えている方は、神様が疲れをすっかりと拭い取ってくださって、新たな力で満たしてください。体調の優れない方がおられたら、誠の医者であるイエス様が、健やかでありなさいと御手を触れてお癒しください。特に抗がん剤治療の中にある岩尾姉妹をお助けください。いろんな問題に直面している方がおられたら、あらゆる問題が今週今月すべてが祝福に変えられるようにお願いします。集まられた方々の祈りを引き上げ、信仰をお強めくださって、ご家族を祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。ゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか。テレビを見ると、おじいちゃんおばあちゃんが新幹線とか飛行機とか、よく来たねって、半年ぶりに成長したねって、こんなに喋るようになったのって、だから私もちょっと昔が懐かしいように思ったんですが、そんなこと言ってる場合じゃないですよ。なんでって、それ体重計乗ったから。そして私まで成長しちゃって、体重が、私今頃から成長しなくていいんだけど、うちの体重計前言いましたけど優しいですよ。最後は年齢出るんですから、あなたの年齢は46歳って、それ変わらないのに体重のなんか数字が増えたですよ。私間違いじゃないかなと思って、3回乗って4回乗っても同じなんですね。皆さん、子供たちはおじいちゃんおばあちゃんに会って、半年ぶりに会ったらこんな喋るのって、大きくなったねって。今日は時の流れというタイトルで、まあ、ずっと教会に来ている方はヤコブという聖書では有名な創世記に出てくる人物の20年ぶりの場面なんです。10年一昔で20年って長いですよ皆さん。ただでは過ぎないです。いろんなことがありすぎたんですね。その時の流れの中で、まあ、おばあちゃんと子供じゃないけど、神様の目から見ると、いや私たちの目から見ても成長したなヤコブっていうのが今日の場面なんです。皆さん、ヤコブというのは一口で言うとあんまり人に好かれない、我が強くて、欲しいものは手段方法を選ばない、こういう人は一時はいいですよ。しかしやがて人は離れていくものです。人はその心の純粋さとか意志の強さとか、そういうものに惹かれるものですが、ずるいことをして父親を騙してお兄さんの長男の権利をもぎ取ろうとしたという過去があったんですね。こういう人はあんまり人に好かれないんです。ところが人って変わるんですよ。ここに希望があります。ああ、私たちもヤコブみたいな謙遜と程遠い対極にいるような人が、こんなして7を70倍するまでってイエス様の有名な言葉あるんですが、1週間7日は聖書から来てるんですけども、7は完全数なんですが、7回もかつて見下したような兄に本当にひれ伏するかっていうのが今日の場面なんです。しかもしもべって言葉は奴隷ですから、私は長男の権利を剥ぎ取ろうとしたんだけれど、事実だけれど今は違うって、私はあなたのしもべです、奴隷ですと言って、本当に心から言動まで変わるか人って、ってさらにヤコブは自分の保身で自分の身が大事だから、とにかく逃げて逃げて、最後に最後にでふるさと追われて殺されかけたから、お兄さんに苦節20年も帰る場所もなくて、 U ターンして片道切符だと思ったら、 ゴールデンウィークじゃないけど、20年ぶりにかつてだまくらかした兄、自分を殺そうとした兄にいよいよ会うという場面でもう逃げない。なんでかというと、今日がクライマックスだから。創世記の32章の後、33章というのがミソですよ、皆さん。32章お話聞いた方覚えていますか？にっちもさっちもいかなくなった私たちの人生も前後左右、袋小路になると天を向くんですよ。あの議員、この弁護士さん、あの親戚、この友人に頼ろうとしても、拉致が開かなかったら、最後は神様に祈るんですよ。もう天しかないんですよ。そしてヤコブは、なんと天使と格闘までしたっていう危機快快な記述をこの間学んだんです。天使と人間が格闘してレスリングして勝てるはずもない。だから足が引きずるようになったと書かれている。だけど、一晩中天使と格闘して爽やかで、ヤコブは変えられたんです。皆さんも少し心当たりあるでしょ。悶々として教会の門をくぐったら出るとき爽やかだったって。何も家に帰って、会社に帰って、そして状況変わってないけど、なんか自分が変わったみたいって。抜けたみたいって。突き抜けたみたいって。ないですか？お祈りしてて。全然変わらないんだけど、私何か内側に変化を感じた。天の声を聞いたと思う。新しい自分の一歩を今から踏み出すと確信したってないですか？なのでヤコブはここで退くもはやヤコブではなかった。ちょうどスケートリンクでコーチがいるでしょ。お前は今すごい緊張して足震えてるの知ってるけど、この一年あなたはどんだけ頑張ったと思うんだって、誰よりも練習したろうって死ぬ思いでって行けと、大丈夫だってコーチ監督に背中ポーンと押されてリンクにさーっと入っていく選手のように、ヤコブはこの恐るべき場面で400人の総勢連れて、兄は自分をやっぱり殺すんだろうか、20年経っても私に恨みつらみ消えないんだろうかと思ったら、自分は子供とお嫁さんたち複数いたもんですからの一番後ろで身を守るんじゃなくて一頭最初に出て行って、あれ今までのヤコブと違うなって、そこで体験したのは麗しい許しの世界でした。皆さん、聖書は許しの世界ですよ。ただ単に何が正しい、何が白で何が黒かって、そういう世界ではないんです。それでは生きていけない。神様は、私たちは親に何回許されて生きてますか？ 3 回しか許さないからな、今度やったらって。30回も300回も許されてますよ。そうでなかったら生きてこれなかったんです。父なる神様は奈良を70倍するほどに許して、ヤコブは許されました。神様と格闘して受け入れられて、今日の33章に行くと、あのお兄さんから許されて受け入れられて、またお兄さんはいつまでも恨みだつらみだって言ってる場合じゃない。人生がもったいないですよ。苦々しい思いを心の中に沈殿していたら。だからエサウは許すことを体験しました。人生は許して許されるものです。ここに神様が透けて見えるから、ヤコブがお兄さんを見てたらなんだか神様の顔を見てるみたいだなんて今日の箇所にあるんですが、全部これが投影されるんです。だけど皆さん、ヤコブはそれだけ双子のお兄さんと仲直りしたとは言っても性格が全然違うんですよ。兄弟でも。だいたい生まれた時からケムクジャラがお兄さんで肌が赤かった。だから赤いという名前の後のエドム人の祖先になっていくんですね。ヤコブはケムクジャラじゃなかったし、肌が赤くなかったんですよ。どんなに仲直りした過去を水に流したからといって一緒に生活しますかって、そこが知恵でした。ヤコブは距離が大事だって。全然違うスコテっていうところに多分6年から8年住んで、その後シェケムっていうところに北に行って、そして兄のエサウはあのエドム人セイルの地南に住んだんですね。さあ、最初に解説がいろいろしてしまいましたけれど、簡単に大雑把に言うと、縦と横に切ると、ヤコブは創世記32章で神様と和解したんです。天とつながると人は新たな自分になりますよ。何度も言いますが、電気器具買ってきて電気屋さんからコードを接続すると電流流れるでしょう。タイマーだの何だのいろんな機能を発揮するでしょう。そのように天とつながると人は七変化するんですよ。何が変わったか、神との関係が良くなると人との関係が変わるんですよ。縦軸と横軸人生にあるのって、そう、人と自分だけじゃない、自分と自分だけじゃない、神と自分が接続されると結果的に人と自分の関係も変わるってありますか、ないですか？あります。教会の中でも誰とは言いませんが、何人かの方はきっと、以前この人こういう感じじゃなかったよねって、本当に変わったと思うって、家族でも変わったわっていうことがあると思いますよ。 さあ、長くなりましたが、今日は次出してください。主にこんなことを話します。4つ書くといいんですが、多すぎるので2つ2つでまとめると、神様は私たちこの5月人生の中で、時の流れの中で息をしてるんですから、衣替えですから、寒い時は寒い皮膚の、暑い時は暑い皮膚の、体質の、だから今暑くなったり寒くなったりするから体調壊すよって言われたり、まだこたつ出してる人がいるかもしれませんが、時の流れの中で勇気をくださいます。それから謙虚さ、へりくだりをくださいます。これは希望ですよ。それから許しをくださいます。知恵と書きましたが、距離と書いた方がよかったかもわからない。知恵とそして許しをくださる神様です。じゃあ2つをひとまとめにしましたが、今日の歌詞を読みましょう。創世記33章、ご自分の聖書でもモニターでも同じです。以前の翻訳でも、これは今の翻訳ですけれども、新改訳、ご一緒に一節読みましょう、はい、ヤコブが目を上げてみると、見よ、400人の者が一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと二人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。皆さん、兄エサウがふるさとに帰ったら400人連れてやってくるって恐れたヤコブは、まず贈り物を三つに分けて、ロバだのラクダだの羊だのヤギだの、そういうものをね、三つに分けてクッションのように、なんだこれはって言われたら、ヤコブ様から双子のお兄様、ご主人様、エサウ様へのこれはプレゼントですって言って、少し気持ち和らいで自分のところに来るように。それでも兄の怒りが収まらなかったら、全部財産打たれないように宿営を二つに分けて、そしてその後夜通し神様の天使と格闘した、その後のことなんですね。でヤコブの周りには家族がいたから、当時複雑で奥さんが2人いたんです。姉と妹、そして女奴隷に産ませたおめかけさんの子供もいたんです。2人の女奴隷の子供たちは一番先頭に、そしてその次はお姉さんのレアと子供たち、最後にヤコブが愛したラケルとその子供たち、3つに分けて、なんだいつものヤコブで一番後ろにいるのかなと思いきや、じゃあ2節読みましょう。はい、3節、はい、ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。あれ、今までのヤコブとちょっと違う、かなり違う、全然違う。先頭に立ってですよ、家族を3つに分けて、自分さえ守られればいいみたいなヤコブじゃなくて、一頭最初に立ってもう恐れないって、神様と面と向かって、足は引きずってるんですから、動かない証拠ですから、何も怖くないっていうよりも、さっきスケートリンクのイメージをしましたが、オリンピック4年間頑張ってきて足が震え出して、どうしようって、昨日寝れなかったって、コーチがお前は誰よりも練習したって、信じて行けって言ってね、ポーンと背中押されるように、ヤコブは神様に勇気をいただいて、皆さん、勇気なんかいらないという人はいますか？勇気は絶対必要です。どの場面でも、小さい場面でも、大きな場面でも。ある時、教会に来たある方が、子供さんがちょっとなんか障害があって、まあ子供っていうのは天使のようだっていう人もいるけど、子供は、厳しいという人もいて、なんかちょっといじめられたみたいで、その時親は黙ってなかったっていう話を私にしてくれて、私はなんか映画見てるみたいでドキドキしてそれ聞いたんですね。オンタイムのように。学校に乗り込んでってですよ、先生に言わないで、まあ、今ならできないかもしれません、かなり昔だったからできたかなと思うんですが、ほんと教室にガバッと入ってって担任の先生がいるのに、誰でうちの子いじめたのはって、許さないぞって言って、お前かお前かってこう言ったんだそうですね。後で今なら問題になるかもわからないんですけども、今度こういうことしたら黙っちゃいないからなって、だってあなたがそんなことされたら嫌だろうって、やめようよそんなことって、お父さんは子供の世界に入り込んでですよ。そうして本当に今度したら、その家まで乗り込んで、あんたのお母さんお父さんにいろいろ言うからなって、黙っちゃねえからなって本当に言ったんだそうです。私言ったんです、すごい勇気ですねって、やったんだ俺はって言ってました。そして担任の先生にも談判して、それからそういう自分の子供に対するなんか弱さがあった子供で、そういうことがなくなったっていう話だったんですが、いやすごい勇気だなと思って、私その場面にはいなかったけど、ちょっとお父さんの勇気が心に残ったんでした。皆さん、神様は 人生を乗り越えるために必要な勇気を実はくださるんですよ。私が願っているのは、皆さんもテレビの報道でですね、北朝鮮にさらわれていった人たちみんな解放されるといいな、急に道が開かれて何としても何十年ぶりに会えるといいなって、昔のベルリンの壁みたいになるといいなって皆さんも願っていると思います。特に首輪外したパピって絵本作った時に推薦文書いてくれた横田早紀江さんって、なぜかいつも代表みたいに、代表じゃないけど、あの方が取り上げられて、新潟で急に子供がいなくなって、一日先週の思い出、髪が白髪になるかのように、子供は家出したんだろうか、さらわれたんだろうか、自殺したんだろうかって。だいぶ経ってから北朝鮮にいるらしいって言って。それから新潟の PTA 友達とか近所の友達が忘れました。私も会ってお話ししたんですけども、その人たちが聖書を渡して、呼ぶ気を読んで、人生には訳のわからない苦しみがあるけれども、最後は信仰だって、洗礼を受けて。去年はご主人様を洗礼を受けたとかって聞きましたけれども、しかしああいう普通の人が、つまり芸能人じゃない人がドヤドヤっとカメラにさらされて全国に流されるってことは大変なストレスらしいですよ。本当はそんなことしたくないんです。普通にささやかな普通の娘さんと一緒、息子と一緒の家庭であるはずだったんですよ。しかし勇気が与えられて、自分は娘を何としても、こんな女性が一人で北朝鮮から連れ戻せるかと言われようが何だろうが、自分は一歩前に出る勇気が必要だって。私はその祈り会が定期的に持たれているので、横田めぐみさんが救出されるようにって、集まっては祈り、集まっては祈り、ずっと諦めずに勇気が与えられて、皆さん、神様は私たちに、お前には勇気が必要だと、私は小心者ですって、私は勇気がないものですって、大丈夫、私があなたにこの度乗り越えられる勇気を授けるって。じゃあ皆さんは勇気をもらいましたか？例えば振り返れば、明日急に甲府の牧師さんが訪ねて来られるそうで、明日から明後日にかけては今度7人の牧師さんたちが訪ねて来られるんですけど、一泊するんですけれども、多分私街道を案内するんです。そうするといろいろ聞かれるんです。いつも大体皆さん同じ反応なんです。震災2年後に早かったですね、よく考えられてますねって、いつも同じこと言うんです。そんなに考えないでできたんですって、嘘ばっかりみたいな顔するんですけど、いや、バタバタバタバタキャンプ場から往復して作ったんですと。しかし今度こう言おうかなって、しかし少々の勇気があの時私に与えられたんですって。本当に東京でキャンプ生活してて、後でご案内する近くにアパートがありますけれども、まずアパート作んなきゃと思ったんですって。もうあの時勇気が必要だったんです。金もないし、そして土地を買って手付金払って、次の支払い建物してどうすんだって、いつも自転車操業で並行して今度教会建てるって土地買って、あの時勇気がなかったらとってもできなかった。失敗しないためだったら何もしない方がよかったけれど、神様は今あなたに必要なのはお金じゃなくて、見通しでもなくて、勇気が足りないんだって。なんで勇気を発揮しないんだって。大震災の時にあなたに一番必要なのは勇気じゃないかって。だから明日来たら、もし顔がひすらなければ、私勇気をいただいたんですって言ってみようかなって。おまけにちょっとずりこと考えて、配管料とは言わないけど、一回案内で一人500円ぐらい取って、時々図面コピーくださいっていう人がいて、今までタダだったけど今日から1枚1000円になったんですとか言うと、今度あらぬ噂が立ってですよ、いや金儲けしてるあの牧師は、そう街道案内してって言われるから、それはしないと思うんですが、しかし勇気が私たちの人生に必要なことは間違いない。ヤコブを見ると神様から勇気は来るんです。じゃあヤコブ変わったなって、二つ目の点、これが最も大きい。謙遜と最も対極にいる人はって言ったら、ヤコブほど程遠い人はいなかったと思いますよ。自分の実の父親を、死を目前にしているような父親をだまくらかしてですよ、そしてお兄さんから長男の権利を剥奪するかのような、この思い上がった天狗のヤコブが、20年経って、まあいろいろあったんですけど、おじさんに辛い目に遭わされて、騙されて、いろいろあったんですけど、もう命が危ないこともあったんですけど、それでもここまで砕かれるものかなって、直前には神様に打たれて、天使と格闘して、足まで悪くなったんですけど、人ってこんなに砕かれるものかなって。さあ、この3節を見ると、7回もひれ伏した。7って完全数なんですよ、皆さん。まあ言ってみればもう十分だって、もうこれ以上頭下げなくていいって。これ日本じゃないから、日本人はよくペンギンみたいに見られるってね、 会うと握手するんじゃなくて頭ペコペコしてみんなで頭ペコペコしてるからなんかペンギンさんみたいだって外国人にするようですが、韓国のドラマなんか見ると韓国を手を挙げてこう深々とひれ伏するみたいなね。しかし韓国でもなければ日本でもないですよ。地べたにひれ伏した一回ならず、え、またやってんのって、まあ6回もうしなくていい、もうしなくていいって7って完全数ですから。そして何て言ったか、さあ4節読みましょう。はい、エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ首に抱きついて口づけし二人は泣いた。ここで和解が成立したんですが、ちょっと50今日聖書の箇所に入れなかったので5節入れなかったから10を出していただくと、続きの5節をちょっと引用箇所として出しました。ご一緒にヤコブが何と言ったか読みましょう。はい、エサウは目を上げこの子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。この答えの中に神様がしもべと、ちょっと前を戻していただくと、このしもべっていうのは奴隷、ここで初めて使ったんじゃないんです。ヤコブは贈り物を3つに分けたって最初解説しましたけど、あの時もエサウに会ったらこう言いなさいと、これヤコブからの、あなた様のしもべヤコブからの贈り物ですと。ヤコブは自分を奴隷として兄の前でぬかづいて、皆さんこんなしてひれ伏するのはまるで相手が王様みたい、王様の前にしもべとして自らしもべが身を低くするように、かつて双子の兄何者ぞって言って長男の祝福を勝ち取ろうとしたヤコブがここまで同じ相手にへり下るとは、いやヤコブも変わったもんだなって。さあ二丸を出していただくと、これは後の新約聖書の教えにも合致するヤコブに変えられたなって、粘土作り変えられるように陶器師の手によるように神様はこういうふうにしてくださったかな、これを実践してるじゃないかな。じゃあ兄エサウに対する態度、ローマ 12-10 読みましょう。はい、兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。言うは易し行うは難しい、前に言ったでしょ、今時の進学校は知りません。前の進学校はわざわざ愛そうにない人を狭い部屋にうさぎ小屋みたいなところ閉じ込めてですよ、過度なストレスかけて、そして自分がどれほど愛がないか、神の愛を伝えるために自分は聖書を解き明かすとか高邁なこと言ってるけど、目の前の一人の人すら愛することできない情けない自分じゃないかってとことん教えようとする、まあちょっとそういう怖いところでもあったんですけどね、今はどうだか知りませんけれども、相手の方が自分より上だと思いなさい、ヤコブは思えなかったんですよ。兄エサウ何者ぞと思ってたはずです20年前は。しかし今はこんなにもう7回も昼したら70回までしなくていい、もう分かったと、あなたが自分は奴隷だと、あなたのしもべ、あなた様のしもべ様、しもべですとね、血の通った、一瞬早く生まれただけの私に、もういいから分かったと、兄も涙を流したんですが、相手の方が自分より上だと、尊敬し合いなさいと。そうするとですよ、三丸、最後の引用箇所を出していただくと、箴言の三章に、これは好かれるわって。あの時のような天狗のヤコブ、ずるいヤコブは誰も味方しないけど、こんなに砕かれて変わった謙遜なヤコブであるなら人に好かれるかもって。じゃあちょっと含蓄のある聖書の言葉、箴言 3-4 読みましょう。はい、神と人との前に好意を得、聡明であれ、まあ悟りを得なさい、聡明であれ、同時に好意を得なさい。このヤコブであったら神様祝福するかな、兄エサウも許すかな、他の人もヤコブの新たな人生を応援するかもなって。皆さん、ここに私たちの希望がありますよ。高慢な自分でもいつか砕かれるんです。別に進学校行かなくても人生は進学校だって前話しましたけど、ある人はお嫁さんに行ってみたら家族の中で自分自身が砕かれる経験をする、これは神様のレッスンです、神様の学校です。私より一足先に牧師さんを引退した方が引退してお便りをよこして、そこにさらっと書いてたんですが、今私に一番必要なのは謙遜ですって書いてあったんですね。なんでそういう文言になったか知りません。だけどこれは進学校の牧師さんの始まりでもなく、進学校を終えて牧師さん終わった終わりでもなく、 人生でずっと通奏帝王に貫かれている神様の前で自分は何者でもないって律法を引かなくても打たれるように、あるいは目の前の人を愛することができない自分だということで、ああ自分は本当になんと罪深いのだ、許されているだから自分も許さないわけいかないなと、この基本的な聖書のレッスンを人生のあの場面この場面でしていると思います。皆さんゴールデンウィークにどこに行かれたか分かりません。水曜日に聞いたら出かける人もそれどころじゃない草むしりで大変だという人もいて、いや大変ご苦労様って言って手伝い私行きませんよと心に念じたんですけども、私ちょっとサービスエリアに行ったんです、近くの高速道路の。そしたらこう犬を連れてたくさんいるんですね、サービスエリアに。で私の目の前ガラス一枚ですっごく大きな犬がギョッとしたんです。ニョキッと出てきたから、で私より重いぐらいの犬なんですがすごく穏やかそうなんです。他にちっちゃな犬がいっぱいいるんですよ。他の犬はキャンキャンキャンキャン吠えるんですが、しかし全然吠えないんです。ただ主人の方を見て尻尾振ってるんですね。どういう訓練したらこうなるかなって。うちでも前犬飼ってて震災で亡くなったので、あの犬を思い出した。うちの犬は訓練できなかったですよ。まあ猫だろうが何だろうが自分の敵だと思ったら世界中が敵だみたいにもう吠えまくってましたからそれで、ね、犬はもう言うこと聞けって言って観念すると吠えるのやめて、まあ、お腹を天に向けて腹ばいになって私は降参しましたしもべですみたいにあのやると言われて、うちの犬はなかなかそうやらなかったんですけども、面白かったです。うちの犬はあの遠くにいるとワンワンワンワン吠えるんですよ。猫一匹家の中入ってたら許さないですよ、遠くにいるならね。だけど猫が近づいてくるでしょ、そうすると途端に知らん顔して歩いてくるんですよ猫なんか知らないみたいに、本当は弱虫なんです。猫と喧嘩しても勝てないと思いますよ。だから遠くにいるならあの敵みたいにね強がって吠えるんですが、いざ近くに来ると何にもできないんです。知らん顔して無視して歩いてくるんですね。あれを見るのが面白かったんですけど、しかし私がこのゴールデンウィークに見た犬がですよ、近くに来て吠えようが何しようが吠えられようが吠え返さないんです。主人だけ見てるんです。主人の心が一心全身のようでした。お前はみんなと仲良くやればいいんだって、吠える必要ないからなって、戦う必要ないからなって、そしてご主人の心を心とするようにゆっくりゆったり犬が来ようが来まいが、あのそれは麗しい風景に映って、いやどうやったらこんな訓練だったかなって。神様の訓練はヤコブに対して謙虚にする訓練だったんです。私たちも謙虚になり得ます。謙虚と程遠い存在でも人生の進学校を通し、じゃあ3番目、先ほどのところに戻って4節までやりましたかね。そしたら10節に飛びま、4節もう一回お読みしましょう。4節、はい。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ首に抱きついて口づけし2人は泣いた。もしかしたら会う前から許していたエサウの可能性もあります。そこに持ってきてここまでへりくだって変わった弟だから今更責める気持ちなんかさらさら起きなかったかもしれない。とにかくさめざめと泣いたんです。で飛びまして10節、10節読みましょう、はい。ヤコブは答えた、いいえ、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物をお受け取りください。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから。ここにちょっと意味深な言葉が出てきます。兄上のお顔を20年ぶりに拝見してまるで神様の顔を見ているようですって。ペネエルっていう名付けられた地名覚えてますか。32章で神と顔と顔と合わせたのに私は足が悪くなったけど私は死ななかったって、私は神と出会ったって、その神様が自分を受け止めた、受け入れた、神様としっかり結びついた、関係が修復した、和解したかのように私は兄上のお顔を拝見しています。私に言わせてもらうと、新約聖書の放蕩息子っていう例え話知ってる人いますか。父親を嫌って遺産だけもらって好き放題を父が貯めた金を使い切って組が回らなくなったらどの面下げてお父さんって帰ってこようとしたら、お父さんの方からあれは間違いなく息子だってダーッと走っていった。裸足の息子をギャッと抱きしめて指をはめてごちそうを出して、これが神の愛だという例え話を彷彿とするような、ヤコブはお兄さんを見て、ああ神様に許されて兄にも許されて、神様と和解すると人とも和解する。人生はこのようです。私たちはいつまでも苦々しく誰かを あんなことされたから私は恨みは死ぬまで持っていくなとか、もったいない人生にしないで、兄エサウに対しては多分神様はよく許したなって 抱きしめたかもわからないですよ。そしてヤコブに対しては、あなたは許しの感動を何度も経験したなって、よかったねって、肩を抱きしめたかもわからないですよ。人生は許して、そして許される経験をするものです。皆さんは今月誰かを許しますか？皆さんは 今月誰かに許される恵みを経験するでしょうか？私は先日の水曜日の集会で計り物差しのお話を人先生してくださったので、教会に来てどんな新しい物差しできましたかって、許すっていう考えてもいなかった新しい物差しが人生の心に出ましたかって言ったら、結構の人が手を挙げてました。以前は人を許すとかって考えなかったけど、聖書は許しの世界だから、最終テーマが、ああ許されてるんだから許さなきゃなって、新しい許しという物差し、観念、価値観が生まれましたって。皆さん、興味深い話を思い起こしてしましょうか。30年ぐらい前だったかもしれないです。私当時、命の言葉社っていうキリスト教の会社があって、毎年団長になってイスラエルに行ってねっていうので、その代わり好きなとこ行かせてもらうっつって、行くところは私が指定して下調べして行ったんですね。そのある時、羽田空港で全国から集まった人30数名の時、私が団長だったんですね。そしたらご婦人がやってきて、私夫婦できました、よくぞ主人が来てくれたと思います。主人はキリスト教嫌いなんだけれども、だけどなんとかこの旅行の間に13日ぐらい行った旅行だった、長かったんです。洗礼をうちの主人に授けてくださいと言われて、私も牧師だから洗礼授けられたらどんなに嬉しいかなと思ったけど、行ってみるとですよ、毎日朝昼晩お説教しながら行ったんです。そうするとそのご主人だけはあんまり聖書のお話に関心がないどころか、全然関心がないみたいに、どれぐらい全然かというと、背中向けて聖書のお話が始まると草花の写真撮るんですよ。いやー、私ちょっと話しにくかったんですね。空を向いたり下を向いてる人に聖書の話するってなかなかこれ難しいもんだなと思ったんでした。そんなこんなして日にちが過ぎてですよ、これは洗礼はうちの教会水の中にジャボンとつける洗礼のスタイルだから、よほど体重を重い人が3人がかりぐらいで水に沈めない限り洗礼はありえないじゃないかと思ったら、最後から2日目か3日目ですよ、忘れましたけれども、話がありました。直接ですよ。私は結構苦情言われるんじゃないかと思って、こんな聖書ばっかりで聖書だらけの花、これを高い金払ったのにとかって文句言われたらどうしようかなと思って、ホテルの私の部屋で待ってたら来られてですね、涙をポロポロポロポロ流されて身の上話をなさったんです。私は子供が一人しかいなかった、一人いたんだけれども、大学卒業してやがて就職っていう時に、確かオートバイクで滑って転んで、そしてトラックだったかで交通事故で亡くなったんですと。私それから人生というか神様というか天というか、本当に訴えながら、あるいは呪いながら、そうして生きてきたと。なんていうことを私にしたんだと。けれどこのバイブルツアーに参加して、牧師さんのお話をあれやこれや聞くうちにと来た時、ちょっとびっくりしたんですよ。聞いてたのって、後ろ向いて聞いて蓄積してたようですよ。私ここで変わらなきゃいけないと思って、なので明日が最終日だから洗礼をくださいとこう言うんですよ。最終日っていつも洗礼授ける場所じゃないですよ。ヤコブが格闘したヤボク川ってとこなんですよ。聖書の四国ぐらいの地図を言うと、地中海があって、そしてガリラヤ湖ってあって、ヨルダン川流れて死海っていう海の何倍も の塩分で人がプカプカ浮くとこあるんです。その、まあ、左側がイスラエルって国なんです。右側は今ヨルダンって国なんです。ヨルダンの方に支流があって、それがヤボク川っていうんですね。そのヤボクの渡しっていうところが次の日だったんです。最後の川ですよ。ガイドさんはあのイスラム教徒の人でした。ヨルダン人だったか忘れましたけども、明日洗礼するって私言ったら、いや今年は雨が少なくて水がないと思ってたんですよ。これは悪魔の声じゃないかと私思ってですよ。水があってもなくても洗礼するって言ったんですよ。いや仮にあったとしても汚い川だとこう言うんですよ。綺麗だろうが汚かろうが絶対やるとこう言ったんですよ。本当に汚かったんです。泡袋がいっぱいあってですよ。そしてその中にズブズブって入った。ところがそれは感動でですね、私泣いちゃったですよ。あまりに劇的で。そして奥さんが後ろから涙を流して見ててね、後で、あなた子供を失ったり何十年の紆余曲折の夫婦生活の中で、今神様の前にへり下って神様と和解して許しを請うているあなた、今のあなたほどキラキラ輝いて素敵なあなたはないってね、エールを送ってたって。本当に感動的だったんです。ところがそこ洗礼する場所なんかシャワーも何もないでしょう。そうして私たちは一日旅をして炎天下ホテルに帰って、その方は濡れた T シャツを洗ったら、 ミミズがヒョロヒョロと出てきたそうですよ。私ドキッとして、なんて不衛生な顔だったんですかって言われたらどうしようと思ったら、古い自分が罪人が出ていくように見えましたって、はあ、そういうふうに解釈いただいて大変救われたと私は思ったんですけどね。それからうちの主人変わりましてって、確かお便りが来て一回訪ねても来られて、教会に通うようになり、聖書を読むようになり、人は神様の許しを体験すると、例えば奥さんに対しても、あるいは人生に対しても、例えば柔らかくなる、犬がわわお互いに吠えるように敵対しない、和解の世界ですから、許したり許されて、いやーせっかく命いただいたなら神様に十字架によって許されるという感動、そして新しい自分になるという感動、これをしなかったら人生の大きな損失だと思います。さあ長くなりましたが12節読みましょうか。12節読みましょう。はい。エサウがさあ旅を続けていこう、私があなたの住む前を行くからと言うと、13節、ヤコブは彼に言った、あなた様もご存知のように子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています、一日でもひどく追い立てるとこの群れはすべて死んでしまいます。ここがヤコブの知恵です。正しい、かつては悪知恵でした。知恵が回る、作詞作に溺れるってありますけど、かつてのヤコブは本当に罪人のヤコブは悪知恵でした。今は同じ賜物が良い方に用いられるんです。ヤコブはお兄さんがさ一緒に行こう、自分はセイルという南の方なんですね、さっきの地図のそこに一緒に住もうと、しかしヤコブが躊躇したんです。いや自分は旅で疲れているし、ここに子供がいるし、家畜の世話もあるから、ペースが違うから、どうぞお兄さんは行ってくださいと、後から行きますと、そうじゃないと家畜たちも死んでしまうと悪いと言って、実はゆっくり行きますという中で、神様とゆっくり行くとも読めるんですよ。神様とお話しながら行くとも読めるんですよ。神様に聞きながらこれからどうしたらいいか、和解は成立したけどこの後どうしたらいいかは神様に語りながら祈りながら行きたいとも読めなくもないんです。14節読みましょう。はい、あなた様はしもべより先にお進みください、私は前を行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなた様のもとセイルへ参りますと言って、実はセイルに行かなかったんですね。スコテというところに多分6年か8年ぐらい住んだと思われるんですが、15節読みましょう。はい、それでエサウは言った、では私と一緒にいる者の何人かをあなたのもとに残しておくことにしよう。ヤコブは言った、とんでもないことです、私はご主人様のご好意を十分に受けております。あんなに涙を流して和解したのに距離を置いてるんです、ヤコブは。皆さん、これがヤコブの知恵です。人間関係は距離が大切ですね。いや、そこまで私はもう十分にご好意を受けてますから、どうぞ先に行ってください、何にも置いていく必要もありません、ゆっくり行きますからと。じゃあ16節読みましょう。はい、エサウはその日セイルへ帰っていった、別れたの。17節、はい、一方ヤコブはスコテへ移動し、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った、それゆえその場所の名はスコテと呼ばれた、小屋スコテと呼ばれた。ここに数年滞在した後、ヨルダン川を渡って現在のイスラエルに入って、南のセイルには行かず、エドム人のお兄さんのエドムの土地には行かず、北の方に行った、シェケムのところに行ったんですね。なんでって、もちろん推測するしかないですが、だって20年ずっと離れていて、その前はやるかやられるか骨肉の争いだったでしょ。この場で神様が介入してどんなに和解したとしても、一緒にいれば四六時中また何事が起こらないとも限らないですよ。ヤコブは知恵を働かせ距離を取ったんです。まあスープの冷めない距離とも言えなくもないですが、イスラエルの小さい国から言うと、この後は最後までずっと平和でした。親が死んだ時も平和のうちに二人がまた会って、なので程よい距離はヤコブの知恵だったんですね。皆さん、さっき言ったようにお兄さんは生まれつき毛むくじゃらでした。肌も皮膚も赤かったんです。野人だったんですね。狩人だったんです。ヤコブは狩りはあんまり好きじゃなかったようです。そして毛むくじゃらでもなかったし、性格もまるで違った。一緒にいていいことはない。ヤコブは距離が必要だと考えたんです。 海外から来ると日本の人はなんだかよそよそしいなと誤解する人がいるんですが、私はこれ島国の文化が作った知恵じゃないかと勝手に解釈してるんです。よく取れば。だってご近所でもおばんですつっておはようございますって言って、そんなに深く親しくね、相手の家にずかずか入り込んで冷蔵庫開けたり、一緒に今日も明日も明後日も食事しようって普通しないですよ。だから、あ、はじめまして、いつでもお茶飲みに来てくださいねって言って、いきなりお茶飲んで行く人いたら、あれあの人急に来たってびっくりして、だって呼んだんでしょって。だから裏と表があるかなって言う人もいますけど、これは狭い島国で日本人はそんな引っ越さないですよ。生まれたところで死ぬような文化でした。農耕民族だから力を合わせないと収穫がない。死ぬほど怖い村八分と言われて、みんなと協力するほかないですよ。そのためには、息長く5年も10年も50年も一緒に同じ土地で住むためには、距離が必要だ。あんまり深く接するとお互いに荒も見えるし、傷つくこともあるし、だから本当の親友は自分で作ればいいし、他は、ね、あんまり問題なく、適度に接するのが、これが知恵。これ、いい悪いは別ですよ。この国の風土、山あり川あり谷ありで住む場所が限られている国が作り上げたじゃないかなと私は考えているんです。これを震災の時体験しました。1年間5、60人一緒に、私逃げようというだけじゃないけど一緒に逃げる羽目になって、最初米沢行った時は一部屋に何家族も、あれ異常です。ある人はよくやりましたねと言いますが、それ美しい物語じゃない。だってスケスケでしょ全部。ある人は子供を8時に寝かせるって、ある人はうちは10時でいいんだって、ある人はお菓子は自由だって、ある人はお菓子は食べさせないんだって、それはいい悪いじゃなくてみんな方針が違うんだから、プライバシーがなかったら息長くずっとはありえないですよ。これだから東京に行って部屋が当てがわれたとはいえ壁一枚で出たら、みんなプライバシーないからよくみんな我慢したと私は思います。なので最初にアパート作ろうと思った時も、同じ入り口で寮みたいにしなくてよかったなと思った。意識的に完全にプライバシー分けて、開けたらもう外でみんなそれぞれ、そして三三五も教会に来て、一週間元気だったってまた帰って、皆さんどんなに涙の和解したからといって朝から晩までベターっと一緒にいていいことないですよ。これ神様の知恵です。これは何でもそうです。何か芸能人の人がお酒飲んで変なことしちゃってやめないといけないとか大変にぎわしているようですが、なんかお酒に弱かったとかって誰か言ってたので、だったらお酒を避けるしかなかったかなって、いつもお酒ある近くにいたらちょっとなら大丈夫かなって言ったら大丈夫じゃない、私経験してるんですから。本当は教えたくないけど、かなりしか言ってないけど教えましょうか。私本当は個人で今ね、三内運動って呼んでる。自分で自分しか知らない。自分に言った三つのない運動、進行中だから皆さん応援してくださいね。いや応援しなくていいです。応援しなくていいです。一つ目のないは甘いもの食べない、ね、完食しない、食べ過ぎない。うまいこと言いますね。三内運動やってんですよ。一日二日、三日坊主で誰かが言ったんですよ。一日二日続くでしょ。三日目がそわそわしてくんですよ。なんだって我が家でお菓子を置いてある場所一箇所限られてるんですよ。テレビ見ながらチラチラそっち見るんです。今日何置いてあるかなって。そしてそこに今度行くんですよ。食べないですよ。あ、こんなものあるんだって。これ誰かがもらったんだよなって。そしてまた我慢するんですよ。今度行ってね、ちょっと取るぐらいは食べるわけじゃないから取るぐらいいいでしょうって肌触りを感じてね。そして持ってくるんですよ。テーブルの前に。見てんのはいいでしょうって食べないからって。そのうちね、一つぐらいじゃないかってね。一つ食べたら案外美味しいと二ついいじゃないかって。気がすると全部食べて。カステラ一本落ちたら私一本丸ごと食べちゃいそうなんですけどね。そうして崩れていく。そういう場合には目の前に置いたらダメですよ。やっぱりお菓子も酒も何でも距離が大事だなって。皆さん、ヤコブはエサウとこれ距離が大事だって。一緒に住めば今はいいけど、やがてはこれはね。ですから今日はヤコブは人生で4つ、時の流れの中で謙遜を神様に与えられ、また人生で必要な勇気も神様に与えられ、そして許しを体験し、そして知恵が与えられた。特にこの知恵は距離を大事にするということですね。さあ、正しすぎてはならない、悪すぎてもいけないと伝道者の書にありますが、今週も知恵をいただいて歩んでいきましょう。それでは黙祷いたしましょう。キーボードを弾いていただきましょう。ピアノを弾いてもらいます。 かがでしょうか。5月を神様は祝福の月としてくださいます。私たちは勇気が必要な時、神様に祈りましょう。私を強くし勇気をくださいと祈りましょう。また私たちが高ぶっている時、主よ、私を謙遜なものに作り変えてくださいと祈ることは素晴らしいことです。身を低くして砕かれる時に、多くの人が私たちを支え、神様が私たちを起こし、道を切り開いてくださいますけれども、人間関係にはまた人生にはいろんな仕掛けがあるので、私たちの弱さには距離が肝心要です。私たちには知恵が与えられているので、さまざまな知恵を用いて落とし穴に陥らないように、距離を大切にしながらこの1ヶ月歩んでみましょう。何よりも聖書は許しの世界ですから、イエス・キリスト様が罪もないのにこの世界に来られ、私たちの罪を全部背負って十字架で許してくださいました、感謝しますと心の中にイエス様を罪からの救い主、人生の主として受け入れて、その時に電流が流れるように天とつながり、私たちは許せなかったはずの人を許し、また許せなかった自分を許し、そして神様がくださった命を大切にしながら天のふるさとを目指すことができます。どうでしょうか。月の初めに、神様、私は今月勇気が必要です、私を強くしてください、そんな願いを持っている方、どうぞ目を閉じたまま手を挙げて神様にお示しください。はい、下ろしてください。主よ、勇気を必要としている方に本来持ち合わせてない勇気をお与えください。それからどうでしょう。私は時々思い上がる癖があるので、私を誰よりも謙遜なもの、誰よりも低いものとしてくださいませんか。私をそのようなレッスンを通し作り変えてほしいのですと心の願いを持っている方はお示しください。はい、下ろしてください。主よ、お一人一人を祝福の始まりとし、誰よりも用いやすい通り良き管としてください。それからどうでしょう。人生はなかなか舵取りが難しいけれども、距離感が大事なので、神様、知恵をください。親戚付き合いもご近所付き合いも上手に距離を取りながら、平和な人間関係を築いていきたいので、神様、私の人生を導いてほしいのです。そんな祝福を求めている方お示しください。はい、神様、お一人一人の身の回りがいつも平和であるように、距離を保つことができるようにお願いします。そして最後に、許しの世界、許しほど感動の出来事はありません。イエス・キリストが私たちのすべての過去現在未来の罪を十字架で許してくださるなら、心の中に受け入れるので、どうぞ神様、私を十字架によって許し、そしてさまざまな心の縄目から解き放ってほしいのです。そんな願いの方、どうぞお示しください。神様、一人一人の心にイエス様がお入りくださり、許しの恵みを広げてください。お祈りします。天の父なる神様、月の初めにここに集まり、ヤコブの苦節20年、しかし伊達ではなかったヤコブはこんなにも身を低くし、兄と感動の和解をし、許されて、神様に許されて受け入れられて、そしてエサウも許すことを体験しました。これが人生ならば、私たちも誰を許すべきですか、誰に許しを請うべきですか。神様、実のある人生を送れるように、私たち一人一人をしっかり祝福してくださるようお願いします。また私たちは距離感を保つ知恵が必要なので、この会社の先輩とは、このようなタイプの方とは、このような距離感で 程よくお付き合いができるのではないか、その微妙なところを天から知恵をくださって、神様に聞きながら一人一人が祝福されるように、職場で地域で祝福してくださるようお願いします。そして、あなたと共に地上の旅路を成長して歩むことができるようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天の父なる神様、素晴らしい人生を感謝します。苦しい時も感動の涙も感謝します。身を低くして砕かれた器となってあなたの御用にお持ちください。勇気が必要です。聖なる勇気をお与えください。知恵をください。距離を保ちながらすべての人と平和を保てるように祝福してください。あなたの許しを感謝します。私も許します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。